聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
今週も短めのメッセージを1通ご紹介しようじゃありませんか。
お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
単身赴任先の香川県高松市でポッドキャストにて楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。ラジオネーム特典王さんです。
はい、
ヤマト2199賞賛多数ではありましょうが、オリジナル原理主義に近い私としては、画風やテーマソングなどちょっととっつきにくい作品のまま終わってしまいました。例えて言うとガンダムシードに馴染めなかった感覚に近いです。過去ちなみに00は大好き、過去閉じる。最終回沖田艦長絶命の瞬間、ある奇跡が起こりますが、あの展開ってかなり神々しい流れですよね。映画版にも沖田艦長登場されるのではなんて予感し合いましたが、まさかさらばのリメイクはないよなと願っております。いくつかですね、この着目すべきポイントがこのメッセージにはございますね。
解説お願いします、
は
い、
オリジナル原理主義の皆さんがヤマト2199をどう見たのかというところでございますね。
74年版ってことですね、
はい、おっしゃる通りですね、はい、まあ、ネットなどを見ておりましても、あるいはこの番組に寄せられる感想を拝見しておりましても、賞賛多数かと思います、
はい、
ただ一部の方やはりですね、うん、ちょっとついていけなかったという方もねいらっしゃるようです、
うん、
ね、それはまあ画風、テーマソングですよ林田さん。特に
だからね、もう先週も言ったんですけど、リメイクには必ずそこが伴うじゃないですか、
はい、
オリジナルをどこまで再現するかという問題ですよね。
私はですね、皆さんのそういった旧作の皆さんのファンの皆さんにとっての大きな壁として立ちはだかったのは、今回ウーバーワールドだったかなと、は
い、主題歌ですね。
主題歌でございますね。
途中までは70年代のあの世界だったんです、まあ、リメイクはしていましたがね、はい、途中からウーバーワールドに変わったんですよね。
ズバリ聞きましょう、林アナウンサーどうだったのかな。
ありです。
おっと、
僕はありです。ただウーバーワールドが第1話から流れると僕も嫌だった。だけどちゃんと途中までは70年代のちゃんとしたあの絵も同じようなスタイルでオープニング作ったじゃないですか、
はいはいはい、
で途中からオープニングが変わるとか途中からエンディングが変わるというのはここ10年20年のアニメの流れを見てるとごくごく当たり前だし、言葉悪いけどタイアップというのもごくごく当たり前のアニメーションの展開じゃないですか。だからもう70年代から久しぶりにアニメ見ましたっていう古くからのファンにしてみると、タイアップ、アホゲー、何なんで主題歌変わんのっていうのに対して違和感を持つ世代も少なからずいることはわかるものの、僕はこれはあのリメイク版としてはまあありなんじゃないのと思ってますね。
ドキドキしながら林田さんに質問しましたけれども、
ね、はい、
あの私は短く言いますと、うん、ウーバーワールドもう単純にわかっこいいと思って、
うん、
あの絵代わりの、ね、テンポの良さもね、
はい、
あの映像も素晴らしいなと思って
見ました。なんか一種だから予告にも振り返りにも見えるようなね、あの映像のつなぎ方っていうのも斬新でしたよね、うんうんうん、
あれ13話ぐらいからじゃなかった
ですか。13話ぐらいからだったかな、
ね、うん
うん、びっくりはしましたけどね、確かにね、はい、これが主題歌なのって思ったけれど、まあ最初から見てる人にしてみればもう最初から結構美味しいものを食べさせてもらったからいいじゃんみたいなねそういうところは僕はありましたよ。
今日も頑張ってまいりましょう。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
ほほほほ、全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
おほほほほ、お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
こんしゅうのテーマは 宇宙戦艦ヤマト2199大完走大会ゲでございます。
ゲ、あ、前回がジョ
ー、もうジョーにしました。
ゲ、はい、2回で終わろうという意思が垣間見えますね。そこにではですね、
はい、
まあ、いろいろと今回も感想を言っていきたいね、新しい情報は特に出てこないのでご注意ということでね、いきたいと思いますけども、
誰も期待してないですよこの番組に。
宇宙戦艦ヤマト、まあ、いろいろと2199素晴らしい作品でございましたけれども、まあやっぱりですね、40年近く前のあの初代ヤマト1974年版の設定上の不具合をさまざまに保管していたところがやっぱり素晴らしいですね。
矛盾と言ってもいいかもしれませんけどね、
誘引が下がる思いというのをね、我々、たびたびしたところでございますが、まあ、例えばヤマトの全長を333メートルにして大きくしました、
うん、
これで、艦内の設定、まあ、その矛盾というのを随分と補完することができたわけです。
はい、
はい、ただし海底に沈む戦艦ヤマトのカモフラージュという設定はちょっと甘くなったのかなという気はしますね。
偽装に変わったっていうところですね。
そうなんですね。
大きさの意味で言うと僕はね、逆に今回の方がヤマトの艦内生活というのはよりリアルに描かれたなって気がしましたね。
いや全くおっしゃる通りです
ね、なんか艦内放送があったりとかさ、
そう
ちょっとしたイベントをしたりとかね、
うん、
子供ができたりとかね、
子供ができたいね、
あれでちょっと艦内生活想像しちゃったもんね。
で、まあ、あのね、勤務が三交代制になってるというのがね、非常にリアルなところでね、はい、森幸もね、前作のヤマトではもう24時間営業で
寝てないんだよね。
もうね、通信班になったり衛星班になったり、もう大変な働き方でございましたけれども、まあ、彼女の役割をね、何人かで、ね、
ちゃんと分担してましたですな。
分担し合ってね、
いろんなセクションでね、
そうで、その、まあ、通信班としてのね、仕事もですね、ちゃんと参考体制になってまして、それぞれがまた美しい皆さんで大変良かったですね。
さらに組織もきちんと作り上げてましたですよね。そうそうそうそう、どんな仕事をするかっていうのも含めてね、うん、
で今回ね、一番新しい設定で良かったなと思ったところは、
はい、
地球人がイスカンダルまで旅をしなければいけなかった理由に説得力が増しましたね、
うん、
前回はやっぱりスター社のね、皆さんの勇気を見たいのですみたいな一言でそんな大変な旅をねさせられちゃって ね
信じてよかったですね。
最初からコスモクリーナーを送ってくれればよかったじゃん、
ね、
って思ってたんですけれども、
勇気を示すんだと、
ね、はあ、自分でいらっしゃいよみたいな ね、
ね、
今回は、あ、ヤマトがイスカンダルまで行かなければ地球を救う手立てをね、まあ、作ることができなかったというその理由が与えられたので、
はい、
大変良かったと思います。
そうですよね、うん、びっくりしました。あれも、まあ、一種の鍵みたいなもんですわね。
そうですね、地球に住む魂が、命がイスカンダルまで一回行って帰ってくることによって初めて地球が救われるというね、
うん、
その意味を持たせたというのはとても大きなことだったなと。
そうですね、お見事でしたね、
はい、で、今回イスカンダル人を増やしたことで謎解きの要素ができましたね、
はい、
これも上手だったな。スターシャ、サーシャ、ユリーシャというですね、
まあ、いわば肌の色の違いのね部分でさね、
うん、
なんか最初あれ70年代って塗り間違えたりとかいろんな問題ももともとあったっていうのを聞いてますよ。
ガミラス人のね、最初の方に出てきた皆さんとかですね、
なんかコロコロ変わったりとかっていうことがあったんでしょ、うん、
あったみたいですけれどもね、で、そのイスカンダル人の話にちょっと戻りますけれども、
はい、
スターシャ、サーシャ、ユリーシャ、まあ、サーシャが、来る前に波動コアを届ける前にユリーシャが地球にその1年前に行っていて、そのおかげでヤマトを作ることができたわけですよ ね。で、前作だとあれ、サーシャがその波動エンジンの設計図持ってきたけど、あれヤマトは先にできててみたいな、なんかね、
あっという間にできてたのです、
ね、で1週間ぐらいで、はい、あれやりくりしちゃったの的なところが細かくついていくとあったんですが、
はい、
今回はそういったタイムスケジュールもですねかなり考えられた設定になっていましたね。で、面白かったのがユリーシャと森幸がうり二つで、しかも森幸が記憶を失っているという設定があったんで、途中まであれ、あ、じゃあ森幸は宇宙人なのかなと、まあ、私たちを視聴者をミスリードしながら見せてくれた、
はい、
で、まあ、実際は違ったんですけれども、このあたり本当面白かったな。
面白かったですね、よくできてましたね。
ただちょっと疑問に残るのが、 なぜユリーシャと森行が結局売り二つだったのとかですね、うん、
なぜ記憶をなくしたのかとか、
森行はなぜ記憶をなくしたのとかですね、はあ、そのあたり描かれなかった答えがいくつかあるので、
はい、土方さんとかあれの幹部との関係性とかですね、
そうですよね、
はい、
それが来年の春公開される映画の中で表されるといいなとちょっと思ったりもしますね。
そうなのかしら、
どうかしら、
やっぱりネタ振りかしら、
わ
かんない、何年もかけて構築してるからね、その辺は拾っていくんじゃないですか、エピソードとして。
でまたね、まあ、ちょっと、まあ、謎のまま今のところは分からないんですが、今話が出てきた土方さんをはじめですね、
はい、
旧作には出てこなかった、しかし出ていてしかるべきキャラクターが何人か登場しているというのがね、素晴らしいんですよ。土方館長というのは林田さんは
見てないんだよね。
驚くべきことに、さらば宇宙戦艦ヤマトもヤマト2もヤマト3も何も見てない、
いわゆるファーストヤマトしか見てないんです
という人にとってはですね、はい、土方さんは新しい登場人物だったかもしれませんが、
ええ、
実はさらば宇宙戦艦ヤマトでとても大きな存在だった人で、でもなんでこの人最初のヤマトに出てこなかったの的なキャラクターだったので、
なるほど、
そういう意味でですね、さらば以降のヤマトを楽しんでいた人にとってもですね、うん、今回のヤマト2199は、あ、なるほど、土方さんはこういう役回りでちゃんと出てくるんだと安心させられた部分であったのですね、
うんうん、なるほどね。一方で聞いていいですか。
あ、なんですか。
僕見てて、はい、いやさっき申し上げた通り、僕はもう最初のヤマトシリーズしか見てないんですよ。はあ、行って帰ってきただけの話しか知らないんですよ。そういう中で今回描かれたガミラスとイスカンダルの関係、そしてデスラーとスターシャの関係が なんかいまいちよくわからなかったんですよね。
うん、
で、デスラーアベルトってスターシャ呼んでましたけど、がちっちゃい頃からのお知り合いで、なんかこうラブラブな雰囲気があるんだけれども、それでいてスターシャは古代守るとの間になんかできちゃった雰囲気もあるし、そこはなぜそうなって距離ができたのかなとか、なぜガミラスの人はイスカンダルをあんなにこう敬愛しているのだろうかと、尊敬しているのだろうかっていうところは、僕の読解力がないのもあるんですけど、いまいちよく分からなかったんですよね。
多分ね、
はい、
分からないところは、
はい、
想像していいんだと思います。
埋めていい
んだと思います。で、旧作で描かれている部分、描かれてない部分、そしてヤマト2や新たなる旅立ちやらヤマトよ永遠にやらで描かれていた部分と、まあ、照らし合わせたり照らし合わせなかったり、まあ、僕の中で最終的にもうヤマト2199で提供されている情報の中だけで判断すればいいんだろうなと、
うん、
僕は今思っているのですよ、
はいはい、
で判断するとですね、イスカンダルとガミラスは双子星、
そうですね、
で、ガミラス側からするとイスカンダルというのは聖なる星なんですよね。で、まあ、信仰の対象に近いぐらい、まあ何ていうのかな、イスカンダルが王族で、想像で話していますよ、想像でね、イスカンダルが神聖なる王族で、まあ、神の流れを継ぐような、はい、神聖なる王族 でガミラス側がどちらかというとその一般の人々が住むような、デスラー総統というのはその中では非常に貴族的な由緒ある
指導者であり
、うん、そして生まれもきっと高貴な身分なんでしょうね。で、要するに幼い頃のスターシャと、デスラーというのは、まあ、幼なじみ的な関係だったんじゃないかなと私は思ってます、
はい、
だからファーストネームで呼ぶんだろうし、で、デスラーとしては幼なじみで、でもちょっと高貴な存在でもあり、しかしそのまあ、軍事的な実力もある中で、ガミラス製の実験も握る中で、幼なじみである片思いの彼女に対して自分ができる何かプレゼントをしたい、約束をしたいということで、宇宙の平和ということをきっと言ってたんじゃないかなと。
はあ、なるほど、
はい、で、なので手厚くガミラス側はイスカンダルの人々を扱っている、
ええ、
王族だから、
はい、
神につながる系譜の、ね、でも自分たちはガミラスは、 軍事力で宇宙を治めているという教授もあり、ところがガミラス人は肌の色が青くて、うん、イスカンダル人は我々地球人と同じ肌の色なんですよね、うんうん、でね、僕はここに多分ねガミラス側の鬱屈した感情があるんじゃない、隠されてるんじゃないかなと思うんですよね、つまり肌が青くない人々を虐げるっていうのは、はい、イスカンダルに対する憧れとそれから劣等感の現れなのではないか、
逆に青いことに対する劣等感
があるのではないかという気が深読みかもしれませんけどありますね。
なるほどね。
で、多分話が戻りますが、デスラーはスターシャに対する片思い、うん、でスターシャはその思いを嬉しく思ってるけれども、多分なんか異性として見ることができない部分っていうのがあるんじゃないかな、うん、で、あるいはそれ以上にそのデスラーのことを危うく思っている部分があると、うん、そこに来たのがこう
守君
がイスカンダルに不時着してきて、
あら、
でまあいい仲になってしまったのではないか。
まあちょっとね、放送時間帯にもよるんだけどさ、もう死ぬかもしれない瀕死の状態だということで来たイスカンダルでだよ、子供ができるというのもなかなか大胆だなと僕は思ってしまったね。
林田さん、
大人のちょっとうがった意地悪な言い方だけどさ、
やっぱりね、
うん、
そのギリギリの状況になると、
あ、なるほど、
この人の子が欲しいと思ってしまうんじゃないか。
わー、40面のおっさんが熱く語り始めたね。
あるいは
ああ
スターシャがね、
うん、
お腹をさすってましたね。
さすってたね、
守りのことを考えながら、
かさすってた、さすってた、
まあもちろんあのお腹の中にはと思ってしまうわけだし、
思った、思った、
深読みをすると、
うん、
昨日ちょっと食べ過ぎた、
やっぱりか、違うと思うよ、食べ過ぎ違うと思うな、あの人本当に食べなさそうなタイプだよ。
ああ、ね、もっと食べた方がいいね、
うん、いるからになんかもう鼻とかずっとめでて喜んでる感じがするよご飯ガツガツ食べる感じしないよ。
でね、うん、そこであと、まあ、ネット上でもツイッター上でも、
話題になっている
のがイスカンダルはなんで3人しかいないのみたいなね、
しかも姉妹でしたね、
うん、滅びそうになってるのみたいなね、うん、そこのあたりも、まあ、ライハルの映画で描いてくれるのかなと私も思ってるんですけれどね。
そうですか。全然関係ないですけど、はい、イスカンダルでの海水浴シーンは長すぎましたね。
いやー、どうでしょうね、もっと長くてもいいぐらい。
うっそ
ー、あそこでね、うん、スターシャさんやユリーシャさんにも参戦してほしかった
僕はね、だからね、この番組をね、はい、長く放送していく中でね、アニメーションの中のおっぱい問題について熱く論じてきましたよ。
またその単語を口にしましたね。
でしょ、それが出るたびに、僕はそういう見方をされるのがね、非常にね、もうね、いけないことなんだ。制作者側は僕はある意味ね、サービスカットだと思ってるかもしれないよ。だけど、何度も言う、
はい。
ガバッとじゃなくて、チラッとです。ね。ああいうシーンはね、ごく短かったりとかね、ほんのちょっとスパイス的にパスッとこう入れるのがね、おしゃれであってね。
でもね、女性士官たちが身にまとっていたスイムスーツはですね、
はいはい、スイムスーツ。
節度あるデザインだったと私は思いますよ。
そうですか。なんで僕はね、またそういうのきちんと用意してんだろう、色違いでって思いながらもね。誠さんのやたら大きなとかですね。その辺はちょっと僕はなんだろうな、嬉しいけどちょっと抑えめでもよかったんじゃないかなと思ったけどね。
会社さん、愛があれば大丈夫です、
愛があれば、
まあそういうまとめでね乱暴に行きたいと思いますが
、はい、
劇場上映版宇宙戦艦ヤマト2199第7章エンディングの主題歌です。テレビとは違ったんですね、やっぱりこれもですね、
はい、
水木奈々で愛の星。
キッカラジさんだよ。みんな、今日は大ニュースだよ。昔は出島を持ちながら、今はアニメ鎖国圏として有名な長崎県で、珍しく新作アニメが始まるよ。なんと、進撃の巨人が10月14日月曜深夜1時8分から NBC テレビでスタート。みんなのお茶の間でも巨人たちの美味しいお食事シーンが思う存分見られることになりました。パチパチパチ。 え？遅い？もっと早く放送しろ？ちょっと何言ってんのよ。今文句言った人のところには巨人を一体ずつ派遣します。ではでは、巨人たちの食が進むようテンポのいい曲いってみよう。本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジックイン
の巨人がいよいよ我らが NBC の朝日放送でスタートということでね。
トラジさんが毒づいてたね。また怖いこと、人を食った話をしてましたよ。また
お美味しいお食事シーンやめてください。ちなみにですね、はい、10月14日日曜日、まあ、正確には15日になってすぐということになるんですが、この日だけ深夜1時2分から放送だそうです。
また NBC はね、
NBC はね、
長崎の皆さんはね、
はい、長崎の皆さんはぜひご覧くださいね、はい。珍しく放送がありますから
、はい、言ってしまいました。
ラジオネームオレンジさんです、はい、いつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
私の一押しシーンはドメル好きな私としては第15話の敵機関に向かって突き進むヤマトに対し一歩も引かないドメラーズ3世が激しく接触、ドメルと沖田艦長が睨み合うシーンが最高です。これだけでご飯10杯食べられます。2つ目、身近に起きた変化について。小さい頃家族に教育を受けどっぷりヤマトにハマった私とは対照的にヤマトにさほど関心がなかった夫でしたが、2199が隅にすれ見事にハマってくれました。私はドメルの顎について、夫はフラーケンのヒゲについて語り合います。ヤマトについて語り合う仲間が身近にできて嬉しい限りです。ご主人からもですね、非常に長いメッセージを頂戴しました。ありがとうございます。
僕も74年版のあのヤマトしか知らなかったからフラーケンは刺激的だった。やっぱ13話の異次元の狼は本当に一二を争う僕にとっての良作ですね。
かっちょかったですね。
あの潜水艦船、あのピンガーを撃つか撃たないかとかその部位で探ったりとかさ、はいはい、あのこう見えない敵との、 あの知能戦のね様子をアニメーションであれだけ描いてるっていうのはとても素晴らしかった。
フラーケンは確かヤマト3に出てくるキャラクターなんですよね。
なんですってね。いや惚れましたな、ね、男の中の男ですな。
フラーケンファンは今回多かったんじゃないかな。
あれね、やっぱり、ね、男を惚れさす男って感じなんだよね、うん、なんかほら本当に狼っていう名前がぴったりの下から好かれる感じの士官じゃないですか、
ね、であの彼の中にあの差別意識が全くない、ね、
そこ
がまた惚れますね。
惚れるね、かっこいいよね。
最後はあの大和の乗組員も一人混ざってましたけれどもね、うん、25話でね、
うん、
あそう25話で の, あのフラーケンの活躍が、うん、映画版の第7章ではすっぽりなかったんですよ。
ほう、う
ん、だからあの映画版を見た皆さんも、うん、テレビはかなり楽しめましたね、うん、25話ね。
逆に映画版も見たくなりました。テレビ版しか僕は今回見てませんからね。落ちたシーンもあったというふうに聞いてますから。
で結構 BGM とかね、あのカットが変わってるところもね、うん、あったみたいですから ね、
今回は映画とねテレビドラマがうまくこう絡み合うような形で不思議な展開をねしていったんで、今度の新作もちょっとまた楽しみですよ。
ライハルの完全新作一体どんな映画になるのか楽しみでございますね。
水着試合やろうか。
あるでしょう。
水着って言ったらスイム
なんだっけ、スイムスーツね、
スーツね、
はい。ちょっとミキシングの荒木委員長が顔を今ちょっとしかめておりましたけど、
苦笑いですね、
ごめんなさいね本当にね。というわけでまだまだ語り足りませんが、
はい、
ヤマト2199についてはまた改めて取り組む機会もありそうです、
はい、
来週は最近読んだ漫画ということで皆様のメッセージもお待ちしつつお別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、ラタ毎週。